小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は横浜市立某特別支援学校で教師をされています栗山亮太さんにお電話でお話を伺います。栗山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
栗山さんには去年の3月に番組主催のコンサートにも出演していただきました。シンガーソングライターとして音楽活動もされていますが、普段は横浜市の盲学校で先生をなさっているんですよね。どんな科目を教えていらっしゃるんですか？
そうですね、僕は医療系全般を教えてるんですけど、ハリキューとかマッサージのですね、資格を取るための国家試験を取るための勉強なんかを学校で教えたり、実技を見たりとかしております。
医療系全般の指導という
ちょっとマニアックですけどね。はい、
なんかこうその科目の名前みたいなのはあるんですか？
はい、例えば、生理学とか、臨床医学総論とか、臨床医学とか病理学とかですね、まあそういうものだったり、あと東洋系の経血だったり東洋医学だったり、はい、そういうものと、あと外来みたいなところで患者さんを、実際マッサージしているというところを見ていたりします。
あ、実際にその患者さん、はい、人に対してこう施術をするような。
はい、そうなんですね。3年生卒業生がですね、実際現場に出て即戦力になるようにっていうことで、実技なんかを経験値を積んでおいてっていうことで、地域の患者さんなんかに来てもらって治療しています。
それはそのあんまマッサージということと、
はい、ハリキューとですね、はい、そうです。
主にこう実技としては3種類というか、
はい、あとオイルマッサージなんかも入っていたりもするんですけど。
ああ、そういうこともあるんですね。
は
い、
そんなことを1回の外来でやっております。
栗山さんは現在はこう座学と実技っていう点ではどちらがメインなんですか？
あ、今年はですね、実技の方を外来の方の担当をしておりまして、
はい、教える対象の生徒さんっていうのはどういう方たちなんですか？
そうですね、18歳から、60前ぐらいの50代の方までですね、幅広い年齢層の方が在籍しておりまして。
そうなんですか。
はい、
そうなってくるとこう新型コロナウイルスの影響で、ね、学校も休校が続いていたと思うんですけれども。
そうですね、
ね、その休校期間っていうのはちなみにどのくらいあったんでしょうか？
ちょうど、3月の初めからですね、6月の1日までなので約3ヶ月ぐらいになるんですかね。はい、それぐらいが休校期間になってました。
なるほど。はい、年度が変わるし、ね、全国的に皆さんも学年が変わって、すごくこう大切な3ヶ月ですよね。ここ
ですね、ちょうど卒入とかも、ね、ありますし、はい、本当にでも一個良かったのは国家試験終わってからだったっていうのが一つ救いだったのかなと思いますね。
国家試験というのはいつなんですか？
はい、2月の最終の土日なんですね。なのでそれ終わって休校になったっていうのだけは救いだったのかなとも思ったり。
本当にギリギリのタイミング
でしたね。そうですね、そうですね、はい、
あ、そうなんですね。
はい、
生徒さんとしては影響は どのくらい出たんですか？
そうですね、まず3月から新学期までのところではやっぱり年度終わりっていうことでいろんな授業のまとめなんかが、まあ、できなかったりとか、うん、まあ、あと4月から5月いっぱいっていうところは新しく新入生が入ってくるので、初めての、まあ、医療系の勉強を最初課題が送られてきたりとか、オンラインで勉強しないといけないことになったりとか、ちょっとかわいそうなところはあったのかなというふうに思いますね、はい、
うちも小学校の息子がいまして、
はい、
休校期間中に本当に先生方がいろいろと行事の組み替えや課題、はい、カリキュラムを考えたり本当に大変だなと思ったんですが、はい、栗山さんもやはりこの休校期間中いろんな対応に追われましたか？
そうですね、まあ、自分は臨床室の外来の方にいるっていうことで、患者さんがいつ再開できるかとかですね、そういう応対をしたりとか、あるいは、コロナ対策マニュアルみたいなものを外来ですから作ったりしまして、それで再開した時にですね、まあ、新しいスタイルで患者さんの治療ができるようにっていうことで、そういうマニュアルを作ったりとか、あと、まあ、課題を配布したり、あと外部にも学校からマッサージに行ったりとかしているんですけど、そういう企業さんとか、社協さんとかですね、そういったようなところに、学校のが再開できた時のことなんかをこう打ち合わせしたりとかですね、はい、そんな、まあ、ことに追われていた感じでしょうかね。
そうですよね、
はい、
もう中学校高校なんかだとこうオンラインとかリモートとか、はい、そういった授業も今年ずいぶん話題になりましたけれども、先生の領域は実技というとなかなかこうオンラインって難しいですよね。
そうなんですね、座学の方は今年は横浜市がそういうのを認めてくれてたんですけれども、実技の方はやっぱりこう触れて教えないと実技ですからこう、難しかったりするっていうこともありまして。
そうですよね、なかなかオンライン対応の難しい分野、
そうです ね、本当にそれはつくづく感じました。
ただ6月1日から授業は再開になったということで、
はい、そうです、
ね、もう待ちに待ったという感じだと思いますけれども、はい、どんな準備をして再開されたんでしょうか？
まあ、その時間割の組み替えとかですね、して、今までできなかった部分を補うようなまず時間割を作って、それからまだ6月の時点ではお互いに組んで実技とかそういった検査なんかができなかったので、はい、口頭で、まあ、それに変わるようなことを説明したりとか、はい、そういうふうな内容を時間割として、まあ、6月いっぱいは、やっていたっていうような状況だったですね。はい、
なるほど。
集団で集まって実技なんかデモなんかをしたりとかもするんですけども、デモするとそれを見に集まってきたりもするので、そういう感じじゃなくて、教員がいろいろ回っていったりとかですね、はい、そんな風にいろいろ分散させたり換気をしながらとかですね、実技なんかも6月の下旬から入り出したところですね。
そうなんですね、
はい、
やっぱりこう密を避ける工夫というのは取りながら、
そうですね、もう徹底してこう、まあ、ベッド周りとかあるいは枕とかそういうのは、まあ、常に消毒するようにしたりとか、あと、まあ、患者さんが使うバスタオルなんかも感染源になったりするので、できるだけそういうの乾燥化させたりとかですね、あと、まあ、洗濯関係もやったりとかしながらですね、はい、そんな風にして臨床室のところで実習をしたりで、まだ外の外来の患者さんは取れてないんですけれども、そんなような形でスタートしました。
なるほど、学校全体としてはこうどういう感染対策を取って授業を開始にしたんでしょうか？
そうですね、学校なんかでは例えば 給食なんていうのがあるんですけど、給食なんかでは生徒が配膳するっていうことではなくて、職員が配膳を完全にやったりとかですね、 あと向かい合って給食を食べるようなことがないように席を配置し替えたりとかですね、あるいは学校中をジャエンソさんっていう薬品で消毒をしたりするんですけれども、はい、学生もあと職員の方もこう常にその薬品を浸した雑巾を持ってですね、使ったとこは消毒して回ってっていうようなのを徹底しつつやったので、まあちょっと慣れないところはあったり、あと1時間目のところが少しラッシュ時間を避けるということで2時間目からスタートだったりとかですね。
なるほど。
はい、まあいろんな考慮をしながらスタートした6月ではありましたね。
そうですね、学校側としてももう、はいね、集団感染のようなことが起きないようにもう徹底して心を配って対応されてるんですね。今日は横浜市立モー特別支援学校で教師をなさっている栗山亮太さんにお話を伺いました。現在モー学校ではさまざまな対策を講じながら授業が行われています。そんなインタビューの続きはまた来週お届けしますのでお楽しみに。番組へのご意見ご感想は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。